半七捕物帳、角国屋、岡本喜道、一。秋の宵であった。どこかで題目太鼓の音が聞こえる。この場合、月並みの鳴り物だとは思いながらも、じっと耳を澄まして聞いていると、やはり、一種の寂しさを誘い出された。七変人が百物語をしたのはこんな晩でしょうねと私は言い出した。そうでしょうよと半七老人は笑っていた。あれはもちろん作り話ですけれど、百物語なんていうものは昔は本当にやったもんですよ。何しろ、江戸時代には馬鹿に怪談が流行りましたからね。芝居にでも草造紙にでも、むやみにお化けが出たもんです。あなたのご商売の畑にも随分怪談がありましょうね。随分ありますが、私どもの方の怪談には、どうも本当の怪談が少なくて、しまいへ行くと、だんだんに種の割れるのが多くって困りますよ。あなたには、まだ角国屋のお話はしませんでしたっけね。いいえ、伺いません。階段ですか。階段です、と、老人は真面目にうなずいた。しかも、この赤坂にあったことなんです。これは、私が正面からかかり合った事件じゃありません。桐畑の常吉という若い奴が働いた仕事で、私はその親父の小右衛門という男の世話になったことがあった関係上、陰へ回って、若い者の片棒を担いでやったわけですから、いくらか聞き落としがあるかもしれません。何しろ随分入り組んでいる話で、ちょいと聞くとなんだか嘘らしいようですが、まがいなしの実録、そのつもりで聞いてください。昔と言っても、たった三四十年前ですけれども、それでも世界がまるで違っていて、今の人には思いもつかないようなことが時々ありました。赤坂裏天馬町の時わずの女師匠文字春が、堀の内のお寿司様へ参詣に行って、くたびれた足を引きずって四ツ谷の大木戸まで帰り着いたのは、後悔四年六月半ばの夕方であった。赤坂から堀の内へ通うには別に近道がないでもなかったが、女一人であるから、なるべく繁華な本街道を選んだのと、真夏の暑い日盛りを、しがらきの店で少し休んでいたのとで、女の足でようよう江戸へ入ったのは、もう、夕暮半、七時を過ぎた頃で、さすがに長いこの頃の日もすっかり暮れ切ってしまった。甲州街道の砂を浴びて気味の悪い襟元の汗を拭きながら、文字春は四ツ谷の大通りをまっすぐに急いでくる途中で、彼女は自分の後についてくる。十六七の娘を見返った。姉さん、お前さんどこへ行くの？この娘は、さっきから文字春の後になり先になって、影のようにつきまとってくるのであった。薄暗がりでよくはわからないが、道端の店の明かりでちらりと見たところは、色の青白い痩せ型の娘で、髪は島田に行って、 白地になでしこを染め出した中型の浴衣を着ていた。ただそれだけなら別に司祭もないのであるが、彼女はとかくに持春のそばを離れないで、あたかも道連れであるかのようにこすりついて歩いてくる。それがうるさくもあったが、おそらく若い娘の心寂しいので、ただ何がなしに人の後を追ってくるのであろうと思って、はじめは格別に気にも留めなかったが、あまりしつこくつきまとってくるので、文字春もしまいには嫌な心持ちになった。なんだか薄気味悪くもなってきた。しかし、相手はか細い娘である。まさかに物取りや巾着切りでもあるまい。文字春は今年26で、女としては大柄の方であった。毎日相手の娘が良くないもので、出し抜けに何かの悪さを仕掛けたとしても、やみやみ彼女に任されるほどのこともあるまいと、高をくくっていたので、文字春は、さのに怖いとも恐ろしいとも思っていなかったのであるが、何分にも自分の後をつけ回してくるのが気になってならなかった。彼女は、だんだんに気味が悪くなってきて、物取りや巾着切りなどということを通り越して、何か一種の魔物ではないかとも疑い始めた。死神か通り魔か、狐か狸か、何かの妖怪が自分につきまつわってくるのではないかと思うと、文字春はにわかにゾッとした。彼女はもう強がってはいられなくなって、数珠をかけた手をそっと合わせて、口の内でお題目を一心に念じながら歩いてきたのであった。それでも、無事に大木戸を越して、もう江戸へ入ったと思うと、彼女はまた少し気が強くなった。人もしごろとは言いながら、賑やかな真夏の夕方で、両側には町屋もある。彼はここまで来た時に初めて思い切ってその娘に声をかけたのである。声をかけられて娘は低い声で遠慮がちに答えた。はい、赤坂の方へ。赤坂はどこです?裏天馬町というところへ。文字春はまたぎょっとした。本来ならばちょうどいい道連れとも言うべきであるが、この場合に彼女はとてもそんなことを考えてはいられなかった。彼女はどうしてこの娘が自分の行く先を知っているのであろうと怪しみ恐れた。彼女は左右を見返りながらまた聞いた。お前さんは裏天馬町の何といううちを訪ねて行くの?角国屋という酒屋へ。そうしてお前さんはどこから来たの?八王子の方から。そう、とは言ったが、文字春はいよいよおかしく思った。近いところと言っても、八王子から江戸の赤坂までたどってくるのは、この時代では一つの旅である。しかも、見たところでは、この娘は何の旅支度もしていない。傘もなく、手荷物もなく、わらじすらも履いていない。彼女は浴衣の裾さえも引き上げないで、朝裏の草履を履いているらしかった。若い女がこんな友情らしい姿で八王子から江戸へ来る。それがどうも文字春の腑に落ちなかった。 しかし、一旦こうして言葉をかけた以上、こっちも逃げ出すわけにもいかず、先方でもいよいよ付きまとって離れまいと思ったので、彼女は呼んどころなく度胸を据えて、この怪しい道連れの娘と話しながら歩いた。角国屋に誰か知っている人でもあるの？はい、会いに行く人があります。なんという人？おゆきさんという子に。おゆきというのは、角国屋の秘蔵娘で、文字春のところへ時わずの稽古に来るのであった。怪しい娘が自分の弟子を訪ねてゆく。文字春はさらに不安の種を増した。おゆきは今年17で、町内でも評判の器量よしである。角国屋はかなりの信頼で、しかも親たちが遊芸を好むので、師匠にとってはためになる弟子でもあった。文字春は自分の大切な弟子の身の上がなんとなく危ぶまれるので、根掘り葉掘りに詮索を始めた。そのおゆきさんを前から知っているの？いいえと娘はかすかに答えた。一度も会ったことはないの？会ったことはありません。姉さんには会いましたけれど。文字春はなんだか嫌な心持ちになった。おゆきの姉のお清は今から10年前に急病で死んだのである。それにしても、この娘がどうしてそのお清を知っているのかを、彼女はさらに詮議しなければならなかった。死んだお清さんはお前さんのお友達なの？娘は黙っていた。お前さんの名は？娘はやはりうつむいて、何にも言わなかった。こんなことを言っているうちに、あたりはもう夜の景色になって、そこらの店先の鈴見台では、賑やかな笑い声も聞こえた。それでも、文字春は、なんだか後ろが見られて、どうしてもこの怪しい娘に対する疑いが解けなかった。彼女は黙って歩きながら横目に覗くと、娘の島田はのぼたらしいように崩れかかって、その遅れ毛が青白い頬の上に震えていた。文字春は絵に描いた幽霊を思い出して、いよいよ薄気味悪くなってきた。いくら賑やかな街中でも、こんな女と連れ立って歩くのは、どう考えてもいい心持ちではなかった。四ツ谷の大通りを行き尽くすと、どうしても暗い寂しいお堀端を通らなければならない。文字春は言い知れない不安に襲われながら、明るい両側の明かりを後ろに見て、お堀端を右に切れると、娘はやはりうつむいて彼女についてきた。松平佐渡の神の屋敷前を行き過ぎて、愛の馬場まで来かかった時に、娘の姿は暗い中にふっと消えてしまった。驚いて左右を見回したが、どこにも見えない。呼んでみたが返事もない。文字春は、ぞっとして、そうみが鳥肌になった。彼女は、もう前へ進む勇気はないので、転げるように、元来た方面へ引っ返して、大通りの明るいところへ逃げてきた。おい、師匠、どうした？声をかけられて、よく見ると、それは、道庁内に住んでいる、大工の賢吉であった。あ、 棟梁。どうした?ひどく息を切って何かいたずら者にでも出くわしたのかい?え、そうじゃないけれど、と、文字春は息を弾ませながら言った。お前さん、町内へ帰るんでしょ?そうさ、友達のところへ行って将棋を指して遅くなっちまったのさ。師匠は一体どっちの方角へ行くんだ?あたしも家へ帰るの。五章だから一緒に行ってくださいな。賢吉はもう五十ばかりであるが、男でもあり職人でもあり、こういう時の道連れには屈強だと思われたので、文字春はほっとして一緒に歩き出した。それでも、馬場の前を通り抜けるときには、襟元から水を浴びせられるように身を縮めながら歩いた。さっきからの様子がおかしいので、賢吉は何か司祭があるらしく思って、暗い堀端を歩きながら、だんだん聞き出すと、文字春は声を忍ばせながら一切の事情を話した。私は最初からなんだか気味が悪くてしようがなかったんですよ。別にこうということもないんですけれど、ただなんだか嫌な心持ちで。そうすると、とうとう途中でふいと消えてしまうんですもの。私は夢中で四ツ谷の方へ逃げ出して、これからどうしようかと思っているところへ、ちょうど棟梁が来てくれたので、私も生き返ったような心持ちになったんですよ。そりゃあ少し変だ、と賢吉も暗い中で声を低めた。師匠、その娘は十六七で、島田に言っていたと言ったね。そうよ。よくわからなかったけれど、色の白いちょいといい子のようでしたよ。なんで津の国屋へ行くんだろう。おゆきさんに会いに行くんだって。おゆきさんには初めて会うんだけれど、死んだ姉さんには会ったことがあるようなことを言っていました。そりゃいけねえ、と、賢吉はため息をついた。また来たのか。文字春は飛び上がって賢吉の手をしっかりと掴んだ。彼女は唇を震わせて聞いた。じゃあ、棟梁、お前さんあの子を知っているのかい?うん。かわいそうに。おゆきさんも長いことはあるね。文字春はもう声が出なくなった。彼は賢吉の手にしがみついたままで震えながら引きずられていった。自分の家の前まで無事に送り届けてもらって、文字春は初めて本当に自分の魂を取り戻したような心持ちになった。彼女は自分を送ってきてくれた礼心に賢吉を家へ呼び込んで茶でも一杯飲んで行けと務めた。彼女は子女と二人暮らしであるので、すぐにその子女を使いに出して近所へ菓子を買いにやりなどした。賢吉も断りかねて上がり込むと、文字春は内屋を進めながら言った。本当に今夜はおかげさまで助かりました。新人参りも当てにゃならない。私はよっぽど罪が深いのかしら。それにしても気になってならないのは、あの子が津の国屋へ訪ねて行くというのは、一体どういうわけなんでしょうね。彼女は賢吉を無理に呼び込んだのも、実はこの恐ろしそうな秘密を 聞き出したいためであった。ケンキチも、はじめはいい加減に言葉を濁していたが、自分がうっかり口を滑らしてしまった以上、その言葉自治を取って問い詰めるので、彼もとうとう白状しないわけにはいかなくなった。出入り場の噂をするようでよくねえが、師匠はおいらから見ると半分も年が違うんだから、何にも知らねえはずだ。その子は自分の名を何と言ったかえ。いいえ、こっちで聞いても黙っているんです。おかしいじゃありませんか。うん、おかしい。その子の名は、おやすと言うんだろうと思う。八王子の方で死んだはずだ。もじはるはいよいよ身を固くして、一膝乗り出した。そうです、そうですよ。八王子の方から来たと言っていましたよ。じゃあ、あの子は八王子の方で死んだんですか？なんでも、井戸へ身を投げて死んだという噂だが、遠いところのことだから確かにはわからねえ。身を投げたか首をくくったか、どっちにしても変死にはちげえねえんだ。まあ、と、文字春は真っ青になった。一体どうして死んだんでしょうね。こんなことは、つの国屋でも隠しているし、おいらたちも知らねえ顔をしているんだが、おめえは今夜その道連れになってきたというから、まんざらかかり合いのねえこともねえから。あら、棟梁、嫌ですよ。私、何にもかかり合いなんぞありゃしませんよ。まあさ、ともかくも、その子と一緒に来たんだから、まんざら因縁のねえことはねえ。それだから、内緒でおめえにだけは話して聞かせる。だが、世間には、さたなしだよ。おいらがこんなことを喋ったなんていうことが、つの国屋へ知れると、出入り場を一見しくじるようなことができるかもしれねえから、いいかえ。文字春は黙ってうなずいた。おいらも遠い昔のことはよく知らねえが、親父なんぞの話を聞くと、あのつの国屋といううちは、三代ほど前から江戸へ出てきて、下屋の津の国屋という酒屋に奉公していたんだが、三代前の主人というのは、なかなかの辛抱人で、津の国屋ののれんを分けてもらって、この町内に店を出したのが始まりで、トントン拍子に運が向いてきて、本家の津の国屋は、とうに潰れてしまったが、こっちがいよいよ繁盛になるばかりで、二代目三代目と続いてきた。ところが、今度の主人夫婦になってから子供ができねえ。主人はもう三十を越したもんだから、早くもらい子でもせざあなるめえというので、八王子にいる遠縁の者からおやすという娘をもらって、まあ、可愛がって育てていたんだ。すると、そのおやすが、当になったときに、今まで子種がねえと諦めていたおかみさんの腹が大きくなって、女の子が生まれた。それが、おきよという娘で、もらい子のおやすと兄弟のように育てていたが、そうなると、人情で売りの子がかわいい。もらい子が邪魔になる。と言って、世間の手前もあり、もらい子の親たちへの義理もあり、方々どうすることもできない。ゆくゆくは、お清に家督を継がせ、もらい子の方には、婿を取って分家させるというようなことを言っていたんだが、そうなると、 今度はまた金が欲しい。分家させるには相当の金がいる。こんなことからもらい子をだんだん邪魔にし始めて。と言っても、世間の目に立つようなことはしない。上辺は海の子と同じように育てているうちに、二番目の娘がまた生まれた。それが今のおゆきさんだ。そうして、実子が二人までできてみると、もらい子の方はいよいよ邪魔になるだろうじゃねえか。ほんとにねえ、と、文字春もため息をついた。いっそもらい子が男だと出会わせるということもできるんだけれど、みんな女じゃどうにもなりませんがね。それだから困る。いっそそのわけを言って、もらい子は八王子の里へ戻してしまったらよさそうなものだったが、そう行かねえわけがあると見えて、そのもらい子のおやすちゃんが17になったときに、とうとう追い出してしまった。もちろん、ただ追い出すというわけにゃいかねえ。二世出入りの屋根屋の職人とわけがあるというので、それを過度に追い返してしまったんだ。そんなことは嘘なんですか？どうも嘘らしい。と、賢吉は首を振った。その職人は、竹と言って、年も若いし、面つきこそ人並みだが、酒は飲む、博打は打つ、どうにもこうにもしようのねえ野郎だ。おやすちゃんは、おとなしい子だ。よりによって、あんな野郎と、どうのこうのというわけがねえ。それでも、津の国屋では、それを言い立てにして、木の実木のまま同様で、おやすちゃんを里へ追い返してしまったんだ。世間にこそ知れねえが、それまでにも、内輪ではもらい子を何か邪険にしたこともあるだろうし、おやすという子も、なかなか利口者だから、親たちの胸の内も、大抵悟っていたらしい。それだから、いよいよ追い出されるときには、大変に悔しがって、自分はもらい子だから、実子ができた以上、離縁されるのも仕方がない。けれども、他のことと違って、そんないたずらをしたという、濡れ衣を着せて追い出すというのはあんまりだ。里へ帰って親兄弟や親類にも顔向けができない。きっとこの裏には晴らしてやるというようなことを仲のいいばあやに泣いて話したそうだ。まあ、かわいそうだわねえと、文字春も目を潤ませた。それからどうしたの？それから八王子へ帰って、間もなく死んでしまったという噂だ。今も言う通り、身を投げたか首をくくったか知らねえが、何しろ津の国屋を恨んで死んだに相違ねえ。娘は、まあそれとして、その相手と決められた屋根屋の竹の野郎が、おとなしく黙っているのがおかしいと思っていると、それから二月ばかり経たねえうちに、ちょうど夏の炎天に出入り場の高い屋根へ上がって仕事をしているとき、どうしたはずにか、真っ逆さまに転げ落ちて、頭をぶち割ってそれぎりよ。そうなると世間ではまたいろいろのことを言って、竹の野郎は津の国屋からいくらかもらって、特進づくで黙っていたに相違ね。あいつが変死をしたのは、娘の思いだと、まあ、こう言うんだ。怖いわね。悪いことはできないわね、と、文字春は、今更のように、ため息をついた。 どっちにしても、おやすという娘は死ぬ。その相手だという竹の野郎も続いて死ぬ。それでまあ、市が栄えたというわけなんだが、ここに一つ不思議なことは、忘れもしねえ。今からちょうど10年前。これは師匠も知っているだろうが、角国屋の実子のお清さんがぶらぶら病で死んでしまった。そりゃ、老少不浄で寿命づくなら仕方もねえわけだが、その死んだのがちょうど17の年で、千のおやすという娘と同い年だ。おやすも17で死んだ。お清も17で死んだ。こうなるとちっとおかしい。表向きには誰も何とも言わねえが、先のもらい子の一件を知っている者は陰でいろいろのことを言っている。それにもう一つおかしいのは、あのお清さんの死ぬ前にちょうど今夜のようなことがあったんだ。棟梁。いや、脅かすわけじゃねえ、と、賢吉はわざと笑ってみせた。実はね、角国屋の僧侶娘が、わずらいつく2、3日前の晩に、近所の者が外へ出ると、町内の角で一人の娘に会った。娘は、なでしこの模様の浴衣を着て、もうよしてください。わかりましたよ、と。もじはるは、もう身動きができなくなったらしく、片手を畳についたままで目を据えていた。いや、もうちっとだ。その娘が、どうしても角国屋のもらい子のおやすちゃんにそう言いねえので、思わず声をかけようとすると、娘の姿は消えてしまったという話だ。おいらもその話を兼ねて聞いていたが、何を言うのかと思って、ろくに気にも留めずにいたが、今夜の師匠の話を聞いてみると、なるほど、それも嘘じゃなかったらしい。そのおやすちゃんが、またもお迎えにやってきたんだ。角国屋のおゆきちゃんは今年17になったからね。台所で語りという音が聞こえたので、もじはるはまたぎょっとした。菓子を買いに行った子女が今ようやく帰ってきたのであった。
文字春はその晩おちおち眠られなかった。なでしこの浴衣を着た若い女が蚊帳の外から覗いているような夢に襲われて、少しうとうとするかと思うとすぐに目が覚めた。あいにくに蒸し暑い夜で、彼女の枕髪はびっしょり濡れてしまった。あくる朝も頭が重くて胸が疲れて朝飯の膳に向かう気にもなれなかった。昨日遠道を歩いたので暑さに当たったのかもしれないと、子女の手前はごまかしていたが、彼女の頭の中は言い知れない恐怖に埋められていた。仏壇には線香を備えて、彼女はよそながらおやすという娘のエコーをしていた。近所の娘たちはいつもの通りに稽古に来た。角国屋のおゆきも来た。おゆきの無事な顔を見て、文字春はまず、ほっと安心したが、その後ろには、目に見えないおやすの影が付きまとっているのではないかと思うと、彼女はおゆきと向かい合うのがなんだか薄気味悪かった。 稽古が済むと、おゆきはこんなことを言い出した。
お師匠さん、ゆうべは変なことがあったんですよ。
もじはるは胸を躍らせた。
かれこれ5つ半、午後9時ごろでしたろうと、おゆきは話した。
私が店の前の縁台に腰をかけて涼んでいると、白地の浴衣を着た、ちょうど私と同い年くらいの子が、うちの前に立って、なんだか司祭ありそうに、うちの中をいつまでも覗いているんです。
どうも、おかしな人だと思っていると、店の長太郎も気がついて、何かご用ですかと声をかけると、その娘は、黙って、スーッと行ってしまったんです。
それから少し経つと、知らないかご屋が来て、かごちんをくれと言いますから、それは間違いだろう、ここのうちでかごなんかに乗ったものはないと言うと、
いいえ、四つ屋見つけのそばから娘さんを乗せてきました。
その娘さんは、町内の角で降りて、かごちんは、その国屋へ行ってもらってくれと言ったから、それでここへ受け取りに来たんだと言って、どうしても聞かないんです。
それからどうして?
それでも、こっちじゃ全く覚えがないんですもん、と、
おゆきは不平らしく言った。
番頭も帳場から出てきて、一体その娘はどんな女だと聞くと、
年頃は17、18で、なでしこの模様の浴衣を着ていたというんです。
してみると、たった今ここの店を覗いていた娘にそういない。そんないい加減なことを言って、かごちんを踏み倒して逃げたんだろうと言っていると、奥からお父さんが出てきて、たとえ嘘にもしろ、角国屋の暖簾を刺されたのがこっちの不祥だ。かご屋さんに損をさせては気の毒だと言って、向こうの言う通りに、かご賃を払ってやったら、かご屋も喜んで帰りました。
お父さんはそれきりで奥へ入ってしまって、別に何にも言いませんでしたけれど、後で店の者たちは、本当に今時の娘は油断がならない。あんな生若いくせにかご賃を踏み倒したりなんかして、あれがだんだん増長すると、語りやつつもたせでもやりかねないと。
そりゃまったくですわね。
何気なく相づちを打っていたが、もじはるはもう正面からおゆきの顔を見ていられなくなった。語りやつつもたせどころの話ではない。かの娘の正体がもっともっと恐ろしいものであることを、おゆきはもちろん、店の者たちも知らないのである。その中で、主人一人が何にも言わずに素直にかご賃を払ってやったのは、さすがに胸の奥底に思い当たることがあるからであろう。
おやすの魂は、お堀端で自分に分かれてから、さらにかご屋に送られて、角国屋まで乗り込んできたのである。
何にも知らないでその話をしているおゆきの後ろには、きっとなでしこの浴衣の影が煙のようにつきまつわっているに決まった。それを思うと、もじはるは恐ろしくもあり、またかわいそうでもあった。
欲とくづくばかりでなく、彼は弟子師匠の人情から考えても、久しい馴染みの美しい弟子が、やがて死霊に取り殺されるのかと思うと、あまりの痛ましさに耐えなかった。
さりとて、他のこととは違って、迂闊に注意することもできない。
それが親たちの耳に入って、師匠は、とんでもないことを言うと、掛け合い込まれた時には、表向きには 何とも言い訳ができない。
もう一つには、そんなことをうっかりおゆきに注意して、自分が死霊の恨みを受けては大変である。
それやこれやを考えると、もしはるはこのまま口を閉じて、おゆきを見殺しにするより他はなかった。
重ね重ね嫌な話ばかり聞かされるのと、夕べろくろくに眠らなかった疲れとで、もじはるはいよいよ気分が悪くなって、昼からは稽古を休んでしまった。
そうして仏壇に灯明を絶やさないようにして、夕べ、道連れになったおやすの成仏を祈り、合わせて、おゆきと自分との無事息災を日頃信心するお祖師様に祈り続けていた。
その晩も彼女はやはり、おちおち眠られなかった。
明くる日も朝から暑かった。
おゆきは、相変わらず稽古に来たので、もじはるはまず安心した。
こうして二日も三日も無事に続いたので、彼女が恐怖の念も少し薄らいできて、夜も初めて眠られるようになった。
しかし、なでしこの浴衣を着たおやすの亡霊が、確かに、自分と道連れになってきたことを考えると、まだ滅多に油断はできないと危ぶんでいると、それから5日目になって、おゆきは稽古に来た時にこんなことをまた話した。
おっかさんが昨日の夕方、とんでもない怪我をしました。
どうしたんですと、もじはるはまたひやりとした。
昨日の夕方、もうむつすぎでしたろう。おっかさんが2階へ何か取りに行くと、はしごの上から2段目のところで足を踏み外して、真っ逆さまに転げ落ちて。
それでもいい塩梅に頭をぶたなかったんですけれど、左の足を少しくじいたようで、すぐにお医者にかかって、夕べから寝ているんです。
足をくじいたのですか。
お医者はひどくくじいたんじゃないと言いますけれど、なんだか骨がズキズキ痛むと言って、今朝もやっぱり横になっているんです。
いつもは女中をやるんですけれど、夕べに限って自分が2階へ上がっていって、どうしたはずにか。そんな粗相をしてしまったんです。
そりゃ、本当にとんだ誤災なんでしたね。
いずれお見舞いに伺いますから、どうぞよろしく。
おやすのたたりがだんだん事実となって現れてくるらしいので、もじはるは身もすくむように脅かされた。
気のせいか、おゆきの顔色も、少し青ざめて、帰ってゆく後ろ姿も影が薄いように思われた。
何にしてもそれを聞いた以上、彼女は知らない顔をしているわけにもいかないので、進まないながらもその日の昼過ぎに近所で買ったもなかの檻を持って紀ノ国屋へ見舞いに行った。
つの国屋の女房大藤は、やはり横になっていたが、今朝に比べると足の痛みはよほど薄らいだとのことであった。
お稽古でお忙しいところをわざわざありがとうございました。
どうも思いもよらない災難でとんだ目に遭いましたと、大藤は眉をしかめながら言った。
何、二階の物干しへ洗濯物を取り込みに上がったんです。
いつも女中がするんですけれど、その女中が怪我をしましてね。井戸端で水を汲んでいるうちに、手桶を下げたまま滑って転んで、
これも膝小僧をすりむいたと言って、鼻子を引いているもんですから、私が代わりに2階へ上がると、またこの始末です。女の鼻子が2人もできてしまって、本当に困ります。それからそれへと、資料のたたりが広がってくるらしいので、文字春はいよいよ恐ろしくなった。こんなところにとても長居はできないので、彼は早々に挨拶をして逃げ出してきた。明るい往来に出て初めてほっとしながら見返ると、角国屋の大屋根に大きなカラスが1匹じっとして止まっていた。それがまた、なんだか司祭ありそうにも思われたので、文字春はいよいよ急いで帰ってきた。その後ろ姿を見送って、カラスは一声高く鳴いた。角国屋の女房は、その後10日ほども寝ていたが、まだ自由に歩くことができなかった。そのうちに文字春はまたこんな嫌な話を聞かされた。角国屋の店の若い者が近所の武家屋敷へ御用聞きに行くと、その屋根瓦の一枚が突然その上に落ちてきて、彼は右の眉のあたりを強く打たれて、片目が全く腫れ塞がってしまった。その若い者は、長太郎と言って、この間の晩、自分の店先で、なでしこの浴衣を着た娘に声をかけた男であることを、もしはるは、おゆきの話で知った。恐ろしいたたりは、それからそれへと手を広げて、角国屋の一家眷属に災いするのではあるまいか。角国屋ばかりでなく、しまいには自分の身の上にまで降りかかってくるのではあるまいかと恐れられて、文字春は実に生きている空もなかった。彼はほど近い円通寺のお祖師様へ、日産を始めた。4。角国屋の女房、お藤の怪我は、どうもはかばかしく治らなかった。何分にも、足の痛みどころであるから、それを悪くこじらせて、打ち身のようになっても困るという心配から、その頃、浅草の馬道に有名な骨継ぎの医者があるというので、赤坂から馬道までカゴに乗って毎日通うことにした。7月の初め、昔の暦で言えば、もう秋であるが、残暑はなかなか強いのと、その医者は非常に繁盛で、少し遅く行くと、いつまでも玄関に待たされる恐れがあるのとで、お藤は、勤めて朝鈴のうちに、うちを出ることにしていた。今朝も、明け六つ、午前6時を少し過ぎた頃に、角国屋の店を出て、お藤は待たせてあるカゴに乗るときに、ふと見ると、一人の僧が、自分の家に向かって何かしきりに念じているらしかった。この間中からいろいろの災いが続いている矢先であるので、お藤はなんとなく気にかかってそのまま見過ごしてゆくことができなくなった。彼は立ち止まってじっとその僧の立ち姿を見つめていると、彼女を送って出た小僧の雄吉も黙って不思議そうに眺めていた。僧は40前後で、まず普通の托鉢僧という姿であった。 宅発の僧が店の先に立つ。それは別に珍しいことでもなかったが、ここらでかつて見慣れない出家であるのと、気のせいか彼の様子がなんとなく普通とは変わって見えるので、お藤はカゴに寄りかかったままでしばらく眺めていると、僧はやがて店の前を立ち去って、お藤のカゴのそばを通り過ぎるときに、口の内でつぶやくように言うのが聞こえた。今日たくじゃ、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。あ、もし、と、お藤は思わず彼を呼び止めた。ご出家様にちょいと伺いますが、何かこのうちに悪いことでもございますか？資料のたたりがある。お気の毒じゃが、このうちは耐えるかもしれん。こう言い捨てて、彼は飄然と立ち去った。お藤は青くなって、鼻子を引きながらうちへ転げ込んで、夫の次郎兵衛にそれを訴えると、次郎兵衛も一旦は眉を寄せたが、また思い直したように笑い出した。坊主なんぞはとかくそんなことを言いたがるものだ。ここのうちに怪我人が続いたということをどこからか聞き込んできて、こっちの弱みにつけ込んで、何か脅かして祈祷料でもせしめようとするのだ。今時そんな古い手を食ってたまるものか、きっと見ろ。明日またやってきて同じようなことを言うから。そうですかね。夫の言うことにもなるほどとうなずかれる節があるので、お藤は半信半疑でそのままにカゴに乗った。しかもその僧の姿は目先にちらついて、彼女は浅草へ行く途中もしきりにその真偽を疑っていたが、雪にも帰りにも、別に変わった出来事もなかった。あくる朝、かの僧は、つの国屋の店先に姿を見せなかった。そうなると、一種の不安が、お藤の胸に、また湧いてきた。かの僧が、果たして人を騙して、何分かの祈祷料をせしめる了見であるならば、脅したままで姿を見せないはずはあるまい。彼が再びこの店先に立たないのを見ると、やはりそれは真実の予言で、彼は夫が一口にけなしてしまったような商売づくの卑しいマイスではないと思われた。店の者にも注意して店先を毎日伺わせたが、かの僧は、それぎり一度も姿を現さなかった。もちろん、店の者どもに固く口止めをしておいたのであるが、小僧の巳之助が町内の湯屋でうっかりそれを喋ったので、その噂はすぐに近所に広まった。文字春の耳にも入った。さなきだに、この間から怯えている彼女は、その噂を聞いて、いよいよ恐ろしくなった。彼女は、往来で大工の賢吉に会った時に囁いた。ねえ、棟梁、どうかしようはないもんでしょうかね。おやすさんのたたりで津の国屋さんは、今に潰れるかもしれませんよ。どうも困ったもんだ。出入り場の災いを虚しく眺めているのは、いかにも不人情のようではあるが、問題が問題であるだけに、差し当たりどうすることもできないと、賢吉も顔をしかめながら言った。彼は文字春に向かって、いっそ、お前が津の国屋へ行って、
おやすの幽霊と道連れになったことを正直に話したらどうだと勧めたが、文字春は身震いをしてかぶりを振った。そんなことをうかつに口走って、自分がどんなたたりを受けるかもしれないと、彼女はひたすら恐れていた。こんなわけで文字春は角国屋の運命を危ぶむばかりでなく、自分の身の上までが不安でならなかった。彼女は毎日稽古に通ってくるお雪を見るのさえ薄気味悪くて、いつもその後ろにはおやすの亡霊が影のようにつきまとっているのではないかと恐れられてならなかった。そのうちにこんな噂がまたもや町内の女湯から伝わった。角国屋の女中でお松という今年二十歳の女が夜の四つ、十時少し前に湯屋から帰ってくると、薄暗い横丁から若い女が幻のように現れて、すれ違いながらお松に声をかけた。早く暇をおとんなさいよ。角国屋は潰れるから。びっくりして見返ると、その女の姿はもう見えなかった。お松は急に怖くなって息を切って逃げて帰った。主人に向かって、まさかにそんなことを打ち明けるわけにもいかないので、彼女は勾配のお米にそっと話すと、お米はまたそれを店の者どもに漏らした。店の者ばかりでなく、女湯へ行っても、お米はそれを近所の人たちに話した。それがまた町内の噂の種になった。いつの世にもすべてのことが尾ひれを添えて言いふらされるのが世間の習いである。まして、迷信の強いこの時代の人たちは、こうした嫌な噂がたびたび続くのを決して聞き流しているものはなかった。噂はそれからそれへと伝えられて、角国屋には死霊のたたりがあるということが、単に湯や神湯床の噂話ばかりでなく、片木の飽きんどの店先でも、真面目に囁かれるようになってきた。明日が草一という日に、お雪はいつものように、文字春のところへ稽古に来た。ちょうど他に愛弟子のないのを見て、彼女は師匠に小声で話した。お師匠さん、お前さんもお聞きでしょ。あたしのうちには死霊のたたりがあるとかいう噂を。もし春は何と返事をしていいか少し行き詰まったが、どうも正直なことを言いにくいので、彼女はわざと空とぼけていた。へえ、そんなことを誰か言うものがあるんですか。まあ、けしからない。どういうわけでしょうかね。方々でそんなことを言うもんですから、お父さんやおっかさんも、もう知っているんです。おっかさんは嫌な顔をして、私のこの足も、もう治らないかもしれないと言っているんですよ。なぜでしょうね、と、文字春は胸をどきつかせながら聞いた。なぜだか知りませんけれど、と、お雪も顔を曇らせていた。お父さんやおっかさんもその噂をひどく気に病んで、ちょうどお盆前にそんな噂をされると、なんだか心持ちが良くないと言っているんですが。誰が言い出したんだか知りませんけれど、全く気になりますが、角国屋の前には女の幽霊が、毎晩立っているなんて、とんでもないことを言われると、
嘘だと思っても気味が悪うござんす。
もちはるはおゆきがかわいそうでならなかった。
おゆきは何にも知らないにそういない。
知らなければこそ平気でそんなことを言っているのであろう。
むしろ正直に何もかも打ち明けて、なんとか用心するように注意してやりたいとは思ったが、どうも思い切ってそれを言い出すほどの勇気がなかった。
彼はいい加減の返事をしてその場を済ませてしまった。
盆休みが過ぎてからおゆきは師匠のところへ来てまたこんなことを言った。
おっしゅさん、うちのお父さんは隠居して坊主となると言い出したのをおっかさんや番頭が止めたんで、まあ、思いとどまることになったんですよ。
坊主に、と、もじはるも驚いた。
旦那が坊主になるなんて、一体、どうなすったんでしょうね。
12日の朝、菩提寺の住職が、角国屋へ来た。棚行を読んでしまってから、彼は近頃ご親類中にご不幸でもござったかと聞いた。
この矢先に突然そんなことを聞かれて、角国屋の夫婦もゾッとした。
しかし、何にも心当たりはないと答えると、住職は首をかしげて黙っていた。
そのそぶりがなんとなく示唆ありそうにも見えたので、夫婦はだんだん問い詰めると、この頃三夜ほど続いて、角国屋の墓の前に若い女の姿が煙のように立っているのを、住職は確かに見届けたというのであった。
着物の色模様ははっきりとはわからなかったが、白地になでしこを染め出してあったように見えたと、住職はさらに説明した。
それでも、やはり心当たりはないと言い切って、夫婦は相当のお給料を送って、住職を返してやったが、その夕方から、お藤の足はまた強く痛み出した。
次郎兵衛も気分が悪いと言って、酔いから寝てしまった。
夜中に夫婦が変わる変わるにうなり出したので、うち中の者が驚いて起きた。
お藤の痛みは、翌日幸いに薄らいだが、次郎兵衛はやはり気分が悪いと言って、飯もろくろくに食わないで、半日は、寝たり起きたりしていたが、昼過ぎから寺参りに出て行った。
しかし、その晩、迎え火を焚くときに、主人だけは角口へ顔を出さなかった。
15の送り火を焚いてしまってから、次郎兵衛は女房と番頭とを奥の前へ呼んで、自分はもう隠居すると、突然言い出した。
女房はもちろん驚いたが、番頭の金兵衛もびっくりして、主人にその子細を聞きただしたが、次郎兵衛は詳しい説明を与えなかった。
しかし、それが13日の昼過ぎに、寺参りに行って住職と何か相談の結果であるらしいことは想像された。
主人が突然の隠居に対して、金兵衛はあくまでも反対であった。
女房のお藤もやはり不同意で、たとえ隠居するにしても、娘に相当の婿を取って、初孫の顔でも見た上でなければならないと主張した。
その押し問答の間に、次郎兵衛は
単に隠居するばかりでなく、隠居と同時に出家する決心であることが分かったので、女房も番頭もまた驚いた。二人は涙を流して一時余りも意見して、どうにかこうにか主人の決心を鈍らせた。お父さんがああいうのも無理はないけれど、今出し抜けにそんなことをされちゃ、この角国屋の店もどうなるかわからないからねえと、お藤はあくる朝娘のお雪にそっと話した。この話を聞かされて、文字春は腹の中でうなずいた。角国屋の主人が隠居して頭を借り、丸めようとする司祭も大抵悟られた。おそらく、菩提寺の住職に因果を解かれて、おやすの資料の恨みを解くために、にわかに発心して出家を思い立ったのであろう。女房や番頭がそれに反対したのも無理はないが、みすみす資料につきまとわれて、角国屋の店を傾けるよりも、お雪に叱るべき婿を取って、自分は隠居してしまった方が、むしろ安全ではあるまいかとも思われた。しかし、そんなことをめったに口にすべきものではないので、彼女は黙ってお雪の話を聞いている。